からお座りください。私のために10時間かかり3日目の間に期待したら言葉に聞いていきたいと思います。ホワイトボードです、先週はですね、非常にたくさんの嬉しいことがありました。その一つはですね、先週月曜日から私は、いくつかの場所を回ったんですけど、筑豊に行ったんですが、実はですね、いろんな教会を、回って奉仕をさせていただいています。ちょっと私の中でですね、いろんな教会に行って奉仕をする、そして奉仕をしたら当然、それなりの謝礼と言いましょうか、感謝をくださるので、みんな喜んでくださるんです。でも本当にその教会にとってそれだけの祝福と、恵みが神様は流しておられるんですけどね、私自身がですね、何かもっと確かなものを欲しいなと思ったわけですね。というのはほとんどの牧師たちは仕事をしながらですね、しかも正社員になればもっとたくさん給料をもらえる人も正社員にならないでアルバイトという形でやってるわけですね。で、日曜日休めるため、何かがあったらいつでも、例えば白馬ならすぐ飛んでいけれるように、正社員になったら転勤とか、それから日曜出勤というのは断れませんので、アルバイトでやってるわけですね。でそういう中で、捧げられている境内ですので、ものすごく貴重なわけですね。ですから私はちょっと心が痛んでいて祈ったんですね。環境にとって一番の祝福は新しい、その土地の人々が来て救われて教会に下がっていくことだってね、そういう目を見せてほしいなと思って、ちょっと真剣に祈ったんですね。でそしたらですね、まず月曜日、地方に行ったんですけど、地方に来ましたら、地方のある青年がですね、結婚を考えている女性がいて、その人を連れてまいりました。とても若い女の子なんですけども、詳しいことはちょっと避けますね。でその子はですね、全然神様関係ないっていう感じの子だったんですけれども、ミニストリーの時にお話をしておりまして、で結婚のことを話している時はちょっとで大丈夫かなって感じだったんですけれども、イエス・キリストの話をした途端ですね、意外にも意外ですね、真剣に聞くんですね。そして泣きはしなかったけど、本当に涙ぐんで最後ははっきりイエス・キリストを信じられたんですね。でこの人は今まで本当に模範となる大人、そして本当に導いてくれる大人、そして真理を教えてくれる人はきっといなかったんだろうなってその時思いました。こんなに真剣に素直に話を聞いて、本当にすんなりはったわけですね。なんかすごく感動いたしました。地方の人なんですね、はっきり救われたんですね。それで火曜日の日に朝から熊本に行って泊まって、水俣に行ったらですね、天草の人がやっているブログがあるんですね。熊本の人で天草に更新っている方が、その方のブログを見た水俣市の男性が、一回もその人と会ったことないんですよ、ブログだけでやり取りして。今の時代ですね、天草今日水俣でそういう正解があるからっていうのを見て、その水俣市の男性がですね、やってきました。生まれて初めて教会に、正解にですね、そしてそこではっきりエスキリストを信じられたんですね。やっぱもうエリシャ牧師が偉いお喜びされましたよね。そして泉から今いつも来てる野見山さんのお姉さんがですね、水俣までやったそう遠くないので、いつもやってる和太鼓だっけ、なんかか和太鼓だったか三味線だか忘れたけど、なんか断って来られまして、賛美の時に泣いてらっしゃるんですよね、触れられて。本当に喜んで帰ってかれまして、水俣が一気にこう、祝福されたんですね。で午後八代に行ったら、八代はいつものメンバーがいたんですけれども、フェイス牧師という牧師の方がいらっしゃるんですよ。女性なんですが、ご主人が今末期がんです。これはもう公に言ってらっしゃいますので言いますけどね、みんなで祈ってますから、末期がんなんですけども、ご自分で運転して来られて教会まで来られたんですね、その末期がんの方が。そしてですね、ちょっと長く運転してきたのできつかったので、ちょっと休んでおられたので最後の方に出てこられました、正解に。で秋元牧師がずっと前に熊本来た時に、無理やり連れてこられて、わけわからないまま一応告白はしたんですけど、その後も全然教会来ないし、グードルハイは生きてするし、そんな感じだったんですけど、今回はちゃんと福音を分かった上で、もうその後来てますからね、こう最近は分かった上で、はっきり話をしたら、もう一遍告白するということで、はっきりイエス・キリストを告白されまして、明確に救われました。だからフェイスブックのご主人が救われたんですね。でフェイスブックはそれを一番願っておられたんで、感動的でしたね。そして夜はですね、人吉に行ったんですけども、人吉は以前人吉の、エリカさんですね、ダビデ牧師のお嬢さんのエリカさんの言った何かを勉強するところに行った時に会ったこと、ちょっと来てたんですね、時ね。でも来なくなったんですけど、人吉の子ですけども、ちょっとその子が再び礼拝に来まして、聖火に来まして、信じるとこまで行かなかったんですけど、この前までは来てるだけで全く関心ないって感じだったんですけど、今回は一番前に座ってですね、すごく最後心を開いておりました。 無理に押せば信じたと思うんですけれども、ちょっと心に雨を持っていますので、無理やり押したらこの子は心痛むなと思ったんで、今回はこうそこはしませんでしたけれども、もうはっきり心を開いていてですね、この中でも信じてるだろうと思います。でこれも一人一人なんですね。そして次の日、最終で宮崎について、宮崎で泊まったんですが、宮崎と高鍋に行ったらですね、水曜日高鍋で生活した時に、昔一回だけ宮崎まで来たことのある兵庫に住んでる方のお姉さん、その方が高鍋教会に初めて高鍋の集会に来られて、その時以来だと言ってですね、妹からは散々聞いてるけど教会には、ね、行かないからよくわからないって言って来られたんですけど、説教してたら途中でですね、わざわざ前まで来られまして、ね、真ん中去ったのにわざわざ前に来てですね、説教の後のミニストリーの時にはですね、真剣になって祈ったら流れましてですね、終わった後にですね、宮崎まではちょっと私は遠くてきつくていけないから、高鍋は次いつですか、いつ次いつですかってことで、高鍋次しなきゃいけなくなってしまってですね、はっきり救われたんですね。高鍋大事の人が救われて、水俣大事の人が救われて、それから地高大事の人が救われて、フェイスブック社のご主人も救われて、人質大事の人が世話来たんですね。で全部導かれたんですね。で皆さんどうもよくしませんが、私は神様がやるとなったら簡単なんだなと思って、えらく感動したんですね。で本当に主はこちらが真剣になると手を動かされるんですね。で一つは時ですね。で皆さんの家族や友人、それから職場でですね、職場はまず仕事をきちんとしてください。仕事をきちんとしなきゃお話できませんからね。学校は学業です。でもその上で、きっと神様はそこに置いたので、実は傷んでる人、乾いてる人がいます。表には出さなくてもきっといます。神様に祈ってみてください。きっといるはずです。神様が導いてくれるし、教えてくれるはずですね。だからね、ぜひね、そういう方々をですね、招いてほしいと思います。救われるのは神様です。私たちではありません。でも招くのは私たちです。ぜひね、そのことを覚えておいてほしいと思いますね。それで木曜日の日帰ってきたんですね。水曜日の遅く木曜日、香港のテレビ局の方が来られました。一般のテレビですね。でだけどクルーはみんなクリスチャンで、一般のテレビ局ですね、やっぱり香港で一番大きなテレビ局だそうです。なぜそれかって言ったら、私NBC とか NCC も出たんですけど、 NCC より NBC の方がお金持ってるんですね。だから NCC は回すときですね、撮りましょうって回すんですけど、 NBC はずっと回しっぱなしなんですね。ね、でクルーの方が違うんです。で今回の香港はクルーがいっぱい来ました。ふえーっと思ってですね、でなんか聞いたら、月1回かな、2、30分の気候ってあっちこっち行く方の気候ね、気候分で気候であっちこっち行くでしょ、そういうことをやる番組だそうです。旅の番組。それでドイツも行ったし、イスラエルも行ったし、どっかも行ったって言ってましたね。で今回は日本に来て、日本で長崎も取り上げる、他のとこも取り上げるんですね。でその一部として長崎も取り上げるんですけど、そのこの教会が取材されることになったんですね。でそれでなかったら、以前来られた香港の方が1回で来られたんですけど、その方がこの教会に来られて礼拝に出られまして、私その日ですね、賛否しながらあんまりきつくてですね、今日の賛否は最悪だなと思って一生懸命賛否したら、その賛否で感動されたんです。だすごいですね。これでえらく感動されまして、それでその後すぐメールが来て、英語でですよ、もちろん、ね、ぜひ番組でディレクターの一人だったんですね。でその方は今回来れなかったんですけど、その方に言って主題になったんですね。それですごくプロですよね。後ろの方で撮るんですけど、ちゃんとこの十字架が映るように、こう映るようにこうアングルを撮ってですね、でカッチコチいっぱい撮ってですね、でそれエンタビューが終わったらですね、受付のところにね、私が歩いていくんです。そして本棚の聖書を撮って読んで、でまた戻して別の本また撮って読むんですね。でそれをしてですね、そしたらカメラを後ろからスーッと私の肩越しにそれを撮るんですね。ひえーって感じですよね。その時ここら辺から歩いていくんですね、ずっと。でそして歩いていって、十字架の御言葉のところでパッと立ち止まって、それを見るんですね。でしばらく見てからこう振り返ってこっち向くんですね。これでやったらですね、言われたんで、もっとゆっくり歩いてくださいって。でその時今度振り返ったらですね、最初こっち行ったら、あ、ちょっと行き過ぎだからここら辺にして、この手を見てとか言ってですね、もっぺんやり直しとかですね、なんか俳優になった気分でしたね。全然上がりませんでした。別にその上がったりとか緊張とかなくて、もう単純にこうなんか楽しかったです。みんなほとんどクリスチャンだったからですね。でなんでこの話をしてるかですね、私は教会を立て上げることと、それテレビ伝道には飯があるんです。これは私がやりたいところじゃなくて、はっきり飯を持って救われた時から、秋元部長は映画だったんですね。映画世代で、私はテレビ世代なんですね。テレビを見すぎて 大変なことになったので、子供、うちの家はテレビ持ってない、子供に申し訳なかったと思うけど、私はテレビの害をいっぱい受けましたので、でもテレビ救えた時にテレビを通して福音を伝えるということに猛烈な重荷があったんですね。ただ伝道するだけじゃなくて、いわゆる、福音宣教のためのドラマとかね、福音宣教のための、そういうのとかね、本当に思ってたんですね。救われた日から、最初からテレビに出したら飯があったんで、そしたら長崎来てからテレビ局が次々に来ましたよね。で今回香港のテレビ局まで来ちゃったんですね。で私ははっきりこう飯が開いたと思ってるんですね。そして金曜日の夜ですね、徹夜祈祷会はですね、実は秋元国策で行われるんですよ、東京は。で前半はそれぞれ賛美の時とか、いろんな海外選挙の行く直前とかね、いろいろあるんですね。で後半はインターネットで決まってるんです。その前半がいつも私は東京行ったら、出してもらうわけですね。でいろいろ何を予言が出たかを聞いてくるんですけど、今回はダメだったんですね。それは自転枠の審査だったわけですよ。それでですね、九州中にメールを送りましてですね、3つのうち2つが入るように祈ったんですね。で実は最強台に潜ったんです。最強だから丁重な返事が行きました。土曜日がお仕事なのでご辞退しますってねそういうのは朝霞兄弟はですね、ちゃんと徹夜祈祷会に来てですね、最近ずっとお休みしてた千田兄弟も来られまして、二人で真剣に乗ってられたわけですね。あ、通っちゃったんですね。私ははっきりね、祈りの答えだと思ってますし、飯があるんですね。で死の下りたち落ちちゃったんです。でも私すいません、九州学で入れなかったんで申し訳ないんですけど、本当に喜んでるんですね。というのはですね、私はですね、こっちから声が聞こえてくると賛美していて本当に嬉しいんですね。こっちから声が聞こえてくると、そして一緒に神様のところに行って、本当に奇跡や癒しや技が起こるのを私本当に信じてるんです。必ず起こります、現れてきますね。でもね、こっちの人が静かにしていてね、こっちが賛美してるのを聞かれるっていうのはね、ものすごいしんどいんですし、はっきり言って嫌なんです、正直言いますと。なんか格好を気にしなきゃいけないとかね、そんなの好きじゃないんですね。私は重荷も何もないんですね。テレビのためだったらきちんとしたいと思うんですけど、わかりますかね、飯がないんです。で飯がないことをすると本当にきついんです。賛美するのは好きなんですよ、おやじさんが。 で皆さん一つお願いがあるんですけど、誰かですね、 FF4 人の男性、もしかしたら5人になるかもしれません。今オンラインしてて、関さん聞いてますか白馬でお待ちしていますので、その代わりちゃんとその前に合宿してくださいね。いくらうまくても行き当たりばったりじゃダメなので、ね、4人か5人のですね、この熟年男性たちの、コーディネートしてくれませんかね。スーツ、ネクタイ、ワイシャツ、靴下、靴まで、誰か献金してくれませんかねそしてコーディネートしてくれませんかね。本気でやるならそこまでやらないといけないんですよ、ね、やっぱり本気で、ね、でそういうのを、ね、誰かやってるわけじゃない。で私興味ないんですよ、自分はそういうことにはね。で何か言ったら、だから飯の違いなんですよ。で今週木曜日はテレビがあって、そして月火水と本当に人が来て救われていって、それで金曜日に落ちたんです。で私ホテルに行ったんですけど、恥ずかしいんですけど祈り込めなかったんです。佐賀兄弟は今日明日が仕事なんで来れませんと言って来られて、千田兄弟と熱心に乗られていたんですね。で私はホテルで祈れなかったんですね。そのためにこうなんか必死になれなかったんですね。飯の違いなんです。もし説教だったら絶対乗り込んだと思います。飯なんです。で何でも同じをしてくれたらね、一人一人の人生に神は飯を与えてるんですね。ご飯じゃないですよ、コーリングを与えてるんです。でご本人があるから人間ですよ。佐賀兄弟と一緒に賛美してるのこの右後ろに佐賀兄弟がいてですね、佐賀兄弟が声ながら賛美を始めますとですね、私霊が引き上がるんです。これは本当にお世辞じゃなくて、佐賀兄弟も人間ですから、調子の時と悪い時あるわけです。言わないけど私も分かるわけです。悪くても引き上がるんです。飯があるからです。飯があるからです。でもね、どの人にも飯があるんです。例外はありません。年齢も性別も立場も今まで生きてきた人生も関係ありません。全部それは生かされます。全部それは用いられます。関係なく用いられます。しかし必ず神が追われているコーリングがあるんですね。でそのコーリングを飯に生きると人は輝くんですね。今日のところ後で関係してくるんですけど、輝くんですね。で何年飯に来てください。私は今回回った時に人が次々にいて救われたのは、本当に自分は教会形成、教会を助けることに飯があるんだなってすごく嬉しかったんですね。テレビの動きも本当に緊張しなかった、楽しかったんです。飯があるんですね。本当に楽しかったんですよね。インタビューに答えてそうやってるのはね、 で、あの3匹落ちて持ち込まないで後ろしかったんですね。飯があるかないかな。で、皆さん一人一人それがあるんですね。これはどうだろう、覚えておいてほしいと思います。それと、最後に、私きっといいと思ってたん、実は今日特別参上したら、15位以内なんていうのはそんなことは言いません、車を狙いますって必ず言うと思ってたんです。そしたらやっぱり言われましたね。ね、祈ってください。ね、東京アントヤキは取れませんので、ね、なんでかって言ったらですね、15位以内に2つ入ってほしいのは来年のため、それと同時に、賛美に対する神様の働きはね、東京の次は長崎がもらいたいですよね。だからぜひ乗ってほしいと思います。で、本当に素晴らしい最高の、ね、まあ、賛美ができるように、あの教会を挙げてバックで乗ってあげてほしいと思います。一番最初にラグデビットを一緒した時は、教会で乗ったんですね。今でも覚えてますけど、前の前の街道でしたけども、夜の礼拝でね、特別賛美を聞いた後に感動してですね、本当にみんなで神経に乗ったんですね。でその時にね、リーダーだと思いますけど、なったんですよね。で、教会が祈ると神が働きますので、ぜひ皆さんですね、お祈りしてほしいというふうに思います。それで今日の箇所に入っていきたいというふうに思いますが、今日はですね、からヨハネの福音書をします。で、ちょっとお勉強しますよ。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つの福音書があります、ね、福音書っていうのはイエス・キリストの、ね、書が書かれていますけどもね、でこの4つの福音書のうち、この最初の3つ、これを共感福音書と言います。まあ、知ってる方も多いと思いますけど、ちょっとね、やっておきます。共感福音書は共に見る、同じ見方をしてるんです。それに対してヨハネの福音書だけはちょっと違う。これを第4福音書というふうに言います。まあ、ちなみにユダヤ書のことをよく第5福音書ってあるんですけども、ね、言われるんですね。で、ここだけはちょっと違うんです、視点が。この3つは同じ記事がいっぱい出てくるけど、ヨハネだけは違うんですね。で、なんで違うかというと、イエス様は神の子でしたけれども、人としてはユダヤ人として生まれになりました、ね、そしてもともと聖書はユダヤ人、旧約聖書だと思うんですけど、ユダヤ人に向けて書かれていました、もともとね。で、イエス様も人としてはユダヤ人として生まれたんです。で、皆さんですね、イエス・キリストって言いますけど、まさかこの中にそう思ってる人いますよね。イエス・キリスト、これはイエスが名字でキリストが名前だなんてまさか思ってないですよね。思ってないですよ、大丈夫ですよね。時々そう思ってる人いますけど、違いますよ、違いますよ。これ違います。キリストってのはメシアって意味です。救い主って意味ですね。称号です、ね、でキリスト、ユダヤ人ならキリスト、ヘブル語ではメシアって言うんですけど、メシアって分かるんですね。あのメシア、ご飯じゃないんですよ、ね、メシア、救い主って意味なんですけど、これはユダヤ人ならみんな分かるんです。キリストって言えばみんな、でユダヤ人は今もイエス様をキリスト、メシアと認めてないから、拒否したわけですね。それで異邦人に移ったんです。でも異邦人はキリストって言ったってさっぱりわからない。キリストって何だかわからない、聖書なんか知らないんだから。日本人もそうですね。キリストのって言って、キリストは救い主だって意味を知ってる人っていうのはほとんどいませんね。そうですね。で、実はこのヨハネの福音書はこの3つはですね、特にマタがそうなんですけども、ユダヤ人ほどと考えて書いてある。だからマタの福音書はいきなり系図が出てくるんですね。ユダヤ人って血筋がすごく大事だから。ところがヨハネの福音書はそうじゃないんですね。これは異邦人、ユダヤ人じゃない人たち、特に当時はギリシャ人ですけども、ね、異邦人に向けて書かれた。全然キリストのことを知らない人たちに、どうしたらキリストのことを分かりやすく伝えられるか、どうしたらキリストのことを伝えられるかということを真剣に考えたんですね。そして聖霊が導かれたのが今日の一番主語に書いてあった、初めに言葉があったっていう言葉なんですよ。これはギリシャ語ではロゴスと言います。で、これはキリストのことなんです。初めにキリストがいたって言いたいんですが、そう言ったらさっぱりわからない。もうその瞬間何だってことになる。なんか違う外国の宗教って意識になる。初めに言葉があった、この言葉ロゴスってのはキリストを指すんです。私たちはね、皆さんが置かれてる職場や、皆さんが置かれてる学校や、皆さんが置かれてる地域で、まあ、長崎はカトリック教会が歴史があるからイエス様の話をしても結構通じます。でもそれでもやっぱり神様のことを知らない人はたくさんいます。そういう人たちに彼らが分かる言葉で、彼らが分かるように伝えていく必要があるんですね。で、これでヨハネの福音書は初めに言葉があった、ロゴスがあった、で、このロゴスとはキリストなんだよってことを言ってるんですね。そ それをだからこのロゴス言葉っていうこの言葉はキリストのことを指し示してるんだ。いきなりキリストってわけわからないから言葉っていう言葉で始めたわけですね。まあ、これをね覚えてください。たまには勉強します。でそれでさ、それで今日の聖書に入っていきますけども、面白いんですよね。はじめに言葉があったって書いてありますね。その時に言葉は神と共にあったって書いてあります。言葉は神と共にあった。ということは言葉と神は別ですね。そうですよね。はじめにマイクがあった。マイクはマイクスタンドと共にあった。って言ったらマイクとマイクスタンドは別ですよね。別ですよね。その時面白いなところはですね、言葉は神であったって。で、言葉は神であったって書いてある。こっちのイコールじゃなくて、言葉と神は別の存在なんだけど、言葉も神だった。わかります？言ってること。ね、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。別の存在。で、言葉は神であった。こういうの好きな人と嫌いな人がいるんですよ。分かってるんですけど、ちょっと我慢して。ね、よく分かってます。よく分かってるんですけど、ちょっとやっとかないといけない。これから私たくさんのね、好きな人は面白いんち、好きじゃない人はくだらないなと思ってると思うけど、ちょっと我慢して。ね、はじめは言葉があった。言葉は神と共にあった。別でしょ。で、言葉は神だったんです。どうだ、神が二つですね。二つですね、神は。で、こちらにて、この言葉は実はキリストを指すんですね。で、こっちの神っていうのは父なる神を指すんですね。別なんです。父なる神とキリストは別の存在なんです。でも、どちらも真の神なんです。じゃあ、神は二つあるのかというと、もう一つ聖霊なる神と足してなんて言ってた聖なる神様とこの三つが別々の存在なんだけれども一つなんです。だから三位一体って言うんですね。これは神学用語です。聖書にはありません、ありませんけども理解するためにできた言葉です。いいですか。父なる神様と言葉なるキリストとは神様で別の存在。そしてここには出てこないけど聖霊も別の存在。信じる人の心のうちに来ます。キリストを復活させたのは死なる神だけど実際働いた聖霊ですね。3つあるんですね。3つ別々の存在でも1つなんです。分かった人、分かったって言ったら気違いです。だって3つ別々なのに1つでしょ。3つ別々なのに1つでしょ。分かるけど分からないでしょっていうことを信じるんです。本当にキリストに出会って救われた人はこれは別々だってことをうなずいて1つだってことをうなずけます。理解したんじゃありません。信じてるんです。神様の方が私たちよりはるかに高くて大きい方なのです。もし私たちの頭で理解できるなら私たちの頭の中に入る神です。そんな神は信じることをやめてさっさと捨ててください。エホバの証人はそう言います。あれはデタラメです。理解できるような神様は捨ててください。神ではありません。私たちのこの頭で理解できっこありません。天と地を作った誠の神様はこれは信じることなのです。わかります。だって3つ別々で1つだって言ってるんですから、これは言ってることは分かりますよ。言ってることは分かるけどありえないでしょ。分かった人は気がおかしくなってる人です。でこれ言いますね。すいませんね、初心者クラスみたいなことやって。でもちょっと大事なんです。これから皆さんちゃんと、これからいっぱい人が来ますので、その時にちゃんとね任せてあげてください。だから人が増えてくると異端も入ってきますので、きちっと倒しないといけません、ね、3つ別々なんだけど1つなんですね。これは信じることなのです。なぜかって聖書はそう言ってるから。はっきり初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったって別なんですよね。そして次にこの方っていきなり言葉をこの方って言ってますよね。この方って、ね、人として呼んでますね。人格を持ってるものとして。だからキリストなんですね。このロゴスである方は、なんだか初めに神と共にあった、最初から神と共にあったって書いて。そしてもう一つ大事なキーワードがあるんです。はじめにって書いてあるんです。これは旧約聖書もできます。はじめにって、日本語で書くとこの漢字です。はじめに、英語で言ったらビギニングです。はじめに。で、多くの場合日本人がはじめにってかね、最近はパソコンですから、はじめにって書いてポンってこう変換しますと、よく出てくるのはこっちなんですね。上に書きましょうかね。こっちの字が出てきますね。始業式の始まるって。でこれは一回終わったのがまた始まる始まる。こっちは全く、まあ、初日の出なんて言いたくないけど初めてですからね。何にもない、もう本当に最初の最初、一番最初の最初、その前は何だっていう人がへりくずる人がいますが、そうじゃない、全くの最初、何にもなかった一番最初に神がおられた。 で私たちの信じている聖書の神様は本当に最初の最初からおられた神様なのです。あなたが何にもなかった時に一番最初から初めからおられた、もう一番最初から言葉はあったんだよ、一番最初からキリストはおられたんだよっていうことなんです。ヤホバの証人はキリストはものすごく昔一番最初に作られた非動物だと言います。 100% 真理ではありませんですが、キリストの神なのです。一番最初から存在する、ここに書いてある、はっきり、ね、そしてこの方は初めに、もう一番最初から、もう一番最初の最初から真の神様と共に存在してましたよということなんですね。ではね、皆さんの信じている神様は全世界全宇宙が創造される最初からおられたんです。もっと喜んでよ、すごい方が信じていると思いませんか？あ、そうなんていう感じで、いやいや、だって全てのものの一番最初からおられた方を信じているわけですね。本物の神様、この方にできないことはない。全てのもの、この後できますけど、全てのものを作り、歴史、時間さえ作り、歴史さえ導かれて作られているのは神様なんです。その方を信じているんだから、なんで、できないことはないんです。で、その次に3節で、全てのものはこの方によって作られた。言葉なるキリスト、ロゴスなるキリストによって作られた。もちろん父なる神もそうなんですけども、作られたものでこの方によってきたものは何一つ一つもない。つまり、全部神によって作られた。全ての元素も見えるものも見えないものも全ては神によって作られたんですね。あの皆さん知識としてはね知ってると思うんですね。でも知識としてるんですけども、じゃあ生活の中でそれはどう適用するかなんですけど、あのね、全てのものを作られた神様ですね。でじゃあなんて聞きますけど、パソコンが壊れますね。そしたらあの最近アメリカから来てるご夫妻の方がおられるんですね。インターナショナルサービスを来てるネバダ州の方がね。でその方はなんかパソコンを自分で作る自作のパソコンを作るのを専門家だそうですね。で壊れたパソコンを作り直す。で実は酒井兄弟も自分でパソコンを作られるんですけども、ね、パソコンをこうね作られるわけですね。で皆さんパソコン壊れたらですね、メーカーに、私は PC でもよく買うので PC を持っていきますね。アップルじゃなかったら直してくれます。アップルの場合はアップルのメーカーに持っていかないといけないからね。メーカーに持っていったら直すわけですね。作った方だからそこに持っていったら直してくれるわけでしょ。自分でできる範囲もあるけど、わからないときは持っていったら基本的には直してくれますよね。あのほど直せないとか場合じゃない限りは。そうですよね。大丈夫かな。ね、作ったところに持っていけば直してもらえますよね。皆さん、体が傷んだとき、人生が傷んだとき、関係が傷んだとき、すべてを作られた方のところに持っていけば、この方が直せるに決まってるじゃないですか。あなたの体、壊れた心、そして壊れた関係、壊れてしまったものを神のもとに持っていけば、この方が作られたんだから神様ちょっと壊れてます、よろしくお願いしますって、私は直せませんけどって。で時々機械でもですね、好きな人がいてね、俺が直したとか言って一生懸命やった挙句余計壊れてひどいものになって、でそれでから持っていく人がいるじゃないですか。時々クリスチャンもいるんですよね。思わず犬よく見ちゃいましたけど。ね、次にああ、待って待って、すぐ神様と思ってくればいいのにですね、ね、これぐらい俺は自分で回復できるのって、ガキガキガキガキって余計こっちで切って、もう3つも3つもいかなくなって、ああ、返したって言って来る人が多いんです。すべてを作ってくださったのは、本当にイエス・キリスト、ロゴスなるキリストだって、あなたが思ってるなら、この方のところに持ってくればいい。お金はいりません。いるのは心です。神様、あなたが直してください、あなたの歩きになりますって。信仰と心です。お金はいりません。信仰と心です。あなたが直してくださいって、あなたの歩きになりますって、ね、今回いろんな問いに来られたんですね。で初めての人が呼ばれたので、よく話すいろんな話をさせていただきましたけど、その中で、ブログ天草に行ってる方のブログを見てきたって言われたので、その天草の方の話をしたんですね。天草の方のブログってのは村上千美さんですね。熊本教会で彼女はもう熊本のホームページを教会のホームページにも堂々と出してますから、写真入りで、ね、だからこれはもう公で明かしますけど、何度も言いましたけど、お父さんを憎んでいたわけですよね。もう本当に憎んでいたわけですよね。イエス様信じてよかったら、妹もお姉ちゃんも信じて、お母さんも信じたらお父さんまで来て、お父さんは救われて喜びたいんだけど許せなくて教会を離れて、そういうことを2回ぐらい繰り返した後に また戻ってきて、お母さんがんになったからお母さんを治してほしいので、で分かってんです、 S さんがあったのを忘れると思って、今度はお父さんが先に戻ってきた。お父さんに朝礼拝行ってるから、お父さんと一緒に礼拝に行くとまた教会行けなくなるからって月曜礼拝に来てるんです。賢いんですよ、ね、お父さんと同じ礼拝だとお父さん見てたらまた許せなくなって教会から離れたくない、もう神様元にいないとダメで、いたら絶対治るって信じてるんですね。だから月曜礼拝に来てた。そしたらですよ、A 社牧師はですね、日曜日の礼拝来なさいって言われた。で祈ると神様言ってると、で神様思ったんです ね、お母様が治してほしい、だから教会絶対離れたくない。自分もちょっと教会離れてる時にパチンコに狂いまして、ね、親指で言ってますからパチンコに狂いまして、二人の息子が大変なことになった、ね、それで彼女は神様元に帰っていて、全くもう何であんなパチンコ狂ったのか自分でもおかしいってぐらい全く興味なくなったんですね。で二人の息子も本当に回復してきた、ね、それでもうね、二度と教会から離れたくないけど、日曜日に行くとお父さんがいる、ね、でお父さんだけはね、あんだけむちゃくちゃ自分たちの人生を破壊しておいてね、自分は救われてハッてやってるのを見たら許せないと思ったわけですよね。だから日曜日行きたくない、でも行かないといけないってことで葛藤したんで、彼女に祈ったんですよ。今まで一生懸命許そうと頑張ったんです、一生懸命許そうと頑張ったんです、一生懸命許そうと思ったんです。そして二度まで失敗したんです。彼女は、神様自分にはとても許せませんってね、日曜日の礼拝に行ったらね、また離れるのは嫌ですって、神様でも日曜日に主が招いてるし牧師もいるから、まあ、間違いなく日曜日に行くはいいから行きますけれども、助けてくださいって助けてくださいって祈りながら礼拝にわざと遅れて行ったんです。最初からいたら顔合わせるからそれでわざと遅れて行ってさーっと前の方に座ったんです。そしたら間の悪いことに、せっかく前から3番目に座ったのに2番目にお父さん座ってたんですそれでこれ待って礼拝したらあーっと思って見ないようにしようと思うけど気になるじゃないですか。お父さん年を取ってて座ってたんです。足が痛くて立てなかったんですね。ここで奇跡が起こったんですよ。お父さん見た瞬間ですね、え、なんで座ってんだろうと思って、昔だったらですね、いい君よってそれぐらい罰当たりなさいって感じだったんですよ。どうその時ですね、見た瞬間ですね、あれ足が痛いのかな、大丈夫かしらって思った自分にびっくりした。でそう思った瞬間、このお腹の底からですね、ぐーっと込み上げてくるものがあった。賛美とともに涙あふれてきた。お父さん返そうと思った。でお父さん返そうと思ってる自分にびっくりしたら、それから2時間、賛美が終わった後も礼拝中涙が止まらなくなった。で彼女こう言ってますね、涙とともに30年間以上の憎しみが溶けて流れていった。で礼拝終わったら思わずもお父さんの隣に行って、人大丈夫って言ってる自分に一番自分が驚いてる。癒されちゃった、回復したんですよ。一生懸命許そうと思ったんですよ、クリスチャンになった後。そして教会を離れました。でも今度はもうダメだと思って、神様助けてくださいって本当に神がって叫んだ時に、彼女は許せたんですね。それだけね、妹さんはね、全く心が病んでうつ病になって飲めんだったのが、このお父さんとお姉さん回復したでしょ。でお父さんはお姉さんと回復したら妹さんに謝った。こっから妹の許しが始まったの。結婚式の式は私がしました。何度か話しましたよね。妹さんがお父さんとバージンロードを歩いてきたんですよ。それを見た福岡から来た親戚がもう合流しましてですね、これは奇跡だ、こんなことはありえなかったって知ってるから、過去のことをね、おめでとうって言ったのに、いやこれは神様なんですよって言ったら、神様信じましたよね。で今そのお父さんと村上さんと、それからその妹さんの夫婦と4人で天草ゴスペルクラブユニフォーム作ってやってますよ。で辻郷さんからボイストレーニング上で言ってました。辻郷ちゃん一番このグループが面白いって、喧嘩ばっかりやってるって。今ね、喧嘩ばっかりやってるんですけど、喧嘩ができるほど長いんです。喧嘩ができるほど長いんです。いつも村上さんがお弁当を作ってお父さんと一緒に食べてますよね、喧嘩しながら必ず一緒に食べてますよね。ほいでこの4人一番一緒に参加してますよね回復したんですよ。神のところに行ったからです。全てを作られた方のところに行ったからです。体が壊れることがある、心が壊れることがある、人生が壊れることがある、家庭が壊れることがある、どんなに一生懸命生きていても壊れてしまうことがある。誰かを責めてたって解決にならない。罪は悔い改めましょう、本当に罪は悔い改めましょう。でも自分を責めるんじゃなくて、悔い改めたら許しを受け取って作ってくださった方、そして治すことのお出来になる方、回復することのできになる方のところに行って祈ればいいんです。本当にこの方が全てのものを作られたって信じてるなら、この方のところに行けばいいんですよ。 あなたが心も作られたんでしょ、見えるものも見えないものもあなたが作られたんですよねって、神様どうぞ助けてくださいって行けばいいんですよ。その時神様って動き出すんですよね。で、ね、全てのものをこの方に作ってくれた、この方によらずにできたものは一つもないって書いてありますからね、全てです。そしてこの方に命があった、この命は人の光であったと、命ですね、キリストを信じた時によく永遠の命が与えられてきます。この人は命そのものですね、まあ、漢字で書いているのか平仮名で書いているのかですけど、で地上の命があります、信じてなくても。でも肉体が朽ちた時にその命は、この神と共に歩めません。だから死んだらおしまいじゃないですよ。太田さんが天に召された時に、一緒に焼くところに行ってですね、待ってる時ですね、お姉さんが奈良から来られていてお話をしたんですね。お兄さん来られて、でお姉さんはボロッとですね、死んだらおしまいやもんねって言ったからですね、思わずみんなデインクリシャンがね、とんでもありませんって言ったんですからね。本当にそうなんですよ、おしまいじゃないです。で太田さんの場合は間違いなく天にいる、ね、本当に間違いなく天にいる、ね、で平牧師やうちの妻のお父さんやタックには、ね、いろんな人たちとAFM のために祈ってたでしょうね。間違いなく僕はもう 100% 隠し持ってるよね、祈ってたでしょうね。で、まあ、いるわけですよね。でやがて景況の時に御霊の体をいただくで来るわけですよ。決して朽ちない体をもらって、我々もその時そこまで生きていたら一緒に、その前に帰ってたらその時一緒に朽ちない体をいただくわけですよ。そして私洗礼屋に入ってその後永遠ですよね。時間がないから詳しく話しませんけど、素晴らしい希望ですよね。終わりじゃないんです。でもイエス様を信じてないとその朽ちない体はいただけません。永遠の滅びに行くのです。これははっきり聖書が書いてます。永遠の滅びに行くのです。とんでもないと言わないでください。本来みんな永遠の滅びに行くのに、キリストは代わりに十字架にかかってくれたから信じる人は命を受けれるんです。ですから本当はみんな地獄に行くんだけども、キリストが代わりに十字架にかかってくれたから本当は地獄に行かなきゃいけない私たちが命をいただいて天に帰れるわけですね、信じた人は。でこの方に命があったんですよ、キリストに。キリストに命があるんですね。そして人の光であったと書いてあって、その後に光は世の中に輝いている、闇は来るうち勝てなかったと書いてありますが、私は土曜日はほとんどここで寝るんですね、夜徹夜で大体ね。でこれ真っ暗にするとこの部屋はね、光が入らない。ここもちょっと音の関係で閉じてますから光が入らないんですね。私は一人暮らしはなかったんですね、大学東京時代ですね。一人で東京大学行きましたから。それで一つ発見したことがあって、1万円2万円高くても絶対日当たりにいましょうっていうのが私の原則なんですね。他は何でもいいけど、共同炊飯でも何でもいい、でも日当たりだけは絶対いいとこっていうのが私の原則なんです。そうでないともう気分まで見える、ね、調子いい時はいいけど悪くなったらってのがあるんですね。日当たり悪いの好きじゃない。でもここ真っ暗けなんです。でもなんね、どんな小さな、例えば携帯ポッとつけたら明るくなるでしょ。どんな暗くても光が出ると絶対光の方が勝つんですね。朝太陽が出てきた時にね、闇はですね、太陽よとかでこう追えないんです。絶対に光が勝つんです。もちろん目閉じるって手はありますよ。でも目閉じても明るいじゃないですか、分かりますよね。光は絶対か、闇は勝てないのです。光が勝つんです。そしてイエス様の光というのは死んだ人の内側にあって、いいですか、キリストの光が輝いてるんです、クリスチャンには。で間違えてほしくないのは、あなたが頑張って輝けって言ってんじゃないんです。キリストを信じてキリストと共に、キリストと共に生き出すとキリストの光が輝き出すのです。はい、輝き出すんですね。はっきり輝き出すんですね。でそのキリストの輝きが闇に誓っていくわけですね。でさっき言いました香港の方が来られた時ですね、足賛美をしてて、その時本当にきつかったんです、恥ずかしいですけどね。それでも精一杯心からしました、心からしたんですけど、今日の賛美はきついなと思いながら、でも神様に賛美をしたんですね。本当に真剣にしましたけども、きつかったんですね。それでね、ちょっと終わった後ね、ちょっと落ち込んでたんで、そしたらその方々はえらい感動してたわけですよ。なぜですか。私のうちにキリストが輝いてるからなんですよ。で面白いことあるんですね。例えば説教してもですね、自分がね、こう燃えてあってね、やったろうと思う時はね、大体言われるんです。妻に今日のメッセージは高慢で高ぶって言えなかったとか言われる。確実に言われるんですよね。で私落ち込んでですね、もう説教終わったらね、もうさっさと逃げて帰りたいって、 穴があったら入りたい、なくても掘って入りたいっていう気持ちの時あるわけですよ。もう本当になんかもう目も当てられない、なんかもう、そしたらね、妻が近づいて言うんですよ、今日のメッセージは良かったよって面白いぐらい怖いぐらい見事なんですよ神様よくできてるなと思う、本当なんですよね。で、面白いことなって思うことあるんですよね。あの、やったぞって思う時ってね、自分が出てるんですよ。いっぱい自分が話してるんですよ。で、最悪の時ってのはもうフラフラでですね、もう自分は何も語れなくて、本当にもう神様よりよりやってるだけで、もう神様とやれってわけですよね。その時はね、主が働いてらっしゃるんです。それはね、人を癒したりとかしたりするんです。賛美も一緒ですね。予選の時に最後で取られました、長崎県予選7位同点帯で、弱くされました。しかし弱さの神が働かれますって特別さんと言われたんです。感動しましたよね。最兄弟の言葉とは思えないその時主が働いたんですよね。だって秋元牧師が予選の時の評価でね、あの白馬に行ったらって愛告白をされることはめったにないんですよ。テープ審査から言うと、あれ言った時は私ね、これ通ると思ったんです。告白、信仰告白になるから。で、弱い時っていうのはですね、自分で頑張らないし頑張れないでしょ。でもキリストはいるんです。あなたがどう思うと、イエス様を信じた時キリストは来られて、キリストはあなたが忘れても忘れない、あなたはキリストなんかいらないって言ってもキリストの方が離れない。偏無契約っていうんですね、ちょっと専門用語ですけど、偏無契約っていうのはこちらが履行しなくてもやらなきゃいけない約束なんです。で、キリストは手と手を握ってたら手を離して離れるじゃないですか。こう握ってるわけですよ。こっちが離しても神様は手を離さない。あなたの内側にキリストは住んでおられて、あなたが忘れても神の方は忘れない。主はいつもおられる。だからその方が輝くときに輝きになる。で、あなたの存在は家庭の光なのです。あなたの存在は職場の光なのです。あなたの存在は、学校の光なのです。あなたの存在は夫婦の、親子の、そして教会の、この地域の光なんです。アメンって言ってほしいんですけどあ、そうだったっけなんて言わないでくださいこれは大げさなこと言ってるんじゃないですよ。キリストが住まるとキリストが光だよって、キリストがいるから光だよって言うの。いいですか。あなたが立派になったから、あなたが素晴らしくなったから、あなたが貧困性になったから光だと言ってるんじゃないです。キリストがおられるから光だと言ってるんです。そのキリストが輝いてるから光だと言ってるんです。だからこそ私は弱い時ほどそれが現れる。別に強かったらいいんですよ。神に発表ね、寄り頼んでいって神様に出てもらえても、強いと自分でやるでしょ自分が出るでしょ。悲しいけど、だからこれね、光なんですね。で、その光は暗闇に勝つって言ってるんです。で、皆さん、特に日本の場合ですね、今回も飛行機で帰ってきたらですね、昨日ですね、帰ってきたんね、個人の総会終わって帰ってきたらですね、聖書開いて読んだ、ちょっと最初使えてぼーっとしたんですけど、あの後半聖書開いて読んでたら、隣席が一つ空いていて、その横に私は通路側だったけど、席が一つ空いて窓側に一人のご婦人が座っておられまして、イサヤの方だったんです。後で聞いたらね、声かけて、それです、旧約聖書ですかって言われたから、あ、そうです、こっちは教育、こっち新約です、分厚いですねとかったんですね。まあ、チェーンが、あのチェーン式なんでね、中がついてるからとか言って、実は私もクリスチャンですってことでね、イサヤのクリスチャンだった、で英語を教えてるって言ってね、子供たち、もともと高校の英語の先生だったけど、今は子供の教えてるって言ってね、1時間ぐらいいろいろ話をしました。で、東京に娘さんがいて、結婚してて5歳の女の子が、お孫さんがいてとかね、いろんな話をして、まあ、ちょっとそれは課題します、時間がないから、でお話をしたんですよね。で、こういろんな話をしたんですけど、すごく笑顔なんですよね。で、あの話をしたんですね。で、あの、面白いって言いましたよね。お嬢さんがものすごく仕事が好きで頑張ってるそうですけれども、あのその結果ですね、なんか夫婦がほとんど時間がなくて、で子供もなんか、あの一緒に交えなくて、あのままだったら大変でかわいそうだとか言ってましたね、お母さんが。それで自分は助けに行ったって話をされた、まあこんな話をしたんですけれども、イエス様を信じてるからですね、あのそのお母さんの存在がその家族にとって光なんですね。で、子供たちがすごく英語を教えて喜ぶんですって、まあ、そういう話をされたんです。で、クリスチャンっていうのはですね、イエス様を信じたら心にキリストがおられるんです。そしてこのキリストは闇に勝つんです。わかります。ところが神様に従って世の中で生きると、どんなかというと、日本の社会の場合は言ってました、有能であればあるほど 時間がなくなっていって追い込まれるし、神様に従うことを妨げるのを与えてくるんですね。でも皆さんね、命にあったってキリストと共に行きますと光が輝き出すんです。 でも世の中に妥協していき始めると、キリストと共に生きないで世と共に生き始めますと光は覆われてくるんですね。だからキリストと共に生きてください。結構ぶつかるんです。キリストと共に生きていて、ね、家族でぶつかったことがない、会社でぶつかったことがない、そして学校でぶつかったことがないっていう方はですね、嘘つきですキリストと共に歩むと日本の社会の場合必ずどこかでぶつかります。人を恐れて引く人が多いんですね。喧嘩をしてはいけません。仕事はきちんとしましょう。勉強はきちんとしましょう。家庭であなたのやるべきことは忠実に使えてください。しかしその上で私たちはキリストと共に歩むために引けないことがあるんです。でもこれを押し通すと闇が勝っちゃうと思う人がいるんです。それは嘘です。本当に光と共に歩むと必ず光が最後には勝つんです。ケンタッキーで勤めていた南君は、今まで宮崎に行ってから4人の店長に使いました。みんな最初反対でした。1人ものすごいきつい人がいました。でもその人も救われました、最後は。そしてその人の部下だった北九州にいた人が来て救われたの。最初すごく危険な方だったの。でその人が、その北九州大の部下が今宮崎の森戸に来て店長した。言い送りがあったそうです、その元部下の新しい店長に。いいか、南ってのがいると、こういった牧師だと、ね、日曜日休むと、覚悟しとけと。ただいいか、必ずこの南って牧師からキリストの話を聞けってあれだけ猛烈に反対したですよ。ぶつかったその店長から、店長は言い送りをして、そう言われてきたから、最初なんかね、いきなり3月毎日見て休んで、店長が変わった時に、それで4月もパウロさんが来たり、セリカがあっていっぱい休んだ。これで最初ギクシャクして、なんかすごく感じだったんですって。なのにいきなりやってきてですね、前の店長の試合だって、いや、そうですか、聞いておりますか、あの店長に言われた、キリストの話をしてくれと言われたそうですね面白いですね彼が使えた店長は一人を除いてみんなクリスチャンになりました。佐賀時代、長崎時代も含めて見事です。でも損してますよ。正社員になれば保険も給料もつく、子供も2人いて、奥さんもバイトしております。超ハードですね。この世的な計算をする人はバカだと思うでしょう。でもバカじゃありません。キリストとも悩んでるんです。彼は輝いてますよね。だから店長は次々に救われていく。そして教会が確実に成長し始めている。なんでキリストを伴うとね、光が出るのです。で、これはこの世が絶対出せない光です。あなたがどんなに頑張っても出せない光です。キリストを伴うとき、その光が来るんです。で、この光は必ず闇に勝つんです。要は、いいですか、キリストがいない世界は闇なのです。どんなに楽しそうに見えても。永遠から来る喜びはもたらしてくれないのです。今の時代はお笑いが流行る時代なんです。大学の学園祭の時に必ずお笑いタレントが呼ばれるのです。悲しいけれども、お笑いタレントに申し訳ないけど、お笑いタレントはいいけど、大学の学生の時にはですね、それなりの講演会をしてほしいですよね。でもお笑いタレントという時代なのです。で、お笑い楽しいこと言ってお笑いをしないとダメな時代なのです。なんでか、みんな笑いたいんです。年配の人も若い人もみんな笑いたいんです。笑いたいんです。でも本当にこの層から喜べるのはクリスチャンです。その光をね、私たちはキリストと共に歩くと照らせるんです。キリストと共に歩くと照らせるんですね。で、そのね、キリストと共に歩いてその光をね、照らしていただきたいというふうに思います。キリストと共に歩くとね、必ず最後は勝利します。そしてどんなことがあってもキリストのところに行ければこの方が作り変えてくれます。いいですか、時間も神が作ったことを忘れないでください。私は過去現代未来と言いますが、その時間も神が創造されたのです。時間も神が作られた方なんです。だから時間を超えて神様は働くことができるんです。過去のことも未来のことも。この方にお出来にならないことは何一つありません。この方のところに行ってですね、対談に戻りましょう。お許しします。天のお父様、今日は御言葉からお話をしました。ヨハネの福音書の冒頭というのはすっごく有名なところです。イエス様、どうぞきちっとした知識とともに 生きて働かれる神様をお互いが今生活している現場、家庭であったり地域であったり学校であったり職場であったり、その現場で神様を体験しながら、本当にあなたの光をまず私たち自身が一心に浴びて、あなたの恵みをたくさん受けて、そしてあなたの光が人々を照らしていくことができるように、主が導いてくださいますように心からお願いいたします。祈りたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたと願いと求めを主に向かって言ってください。自分のことでも家族一のことでもどんなことでも構いません。素直に大胆にあなたの願いを神の前に出してほしいと思います。天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神に求めます。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れ、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与え、神様の栄光を表してください。イエス・キリストの名によって目指す心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって目指す心と体を治れ。心に触れてくださり、恐れから解放してください。脳に触れてくださり、完全に癒してください。内臓に触れてくださり、この病んでる部分に触れて癒してください。躁鬱病、統合失調症、不眠症、対人恐怖症、不安神経症、血管中多動性障害、これらの諸々の心の病、イエス・キリストの名によって癒しされよ。全く解放、それを締め出す恐れから解放されなさい。どうでしたか。脳梗塞になった方、また、脳に触れてください。完全に癒してください。イエス・キリストって命ずる癒されよ。ありがとうございます。ありがとうございます。言葉がなんかうまく出ない方がいます。この方に触れてください。この言語中枢に触れてください。言葉がしっかりと出るようになるように、言葉がはっきり喋れるようになるように、イエス・キリストって命ずる言語中枢に向かってイエス・キリストって命ずる癒されよ。話せるようになれ。またですね、お仕事を祝福してください。お仕事を祝福してください。また夫婦関係、夫婦関係、職場の人間関係、この人間関係に与えてくださり、あなたの豊かな恵みを与えてください。イエス・キリストで許しと和解、祝福を与えて宣言します。なんか仕事は嫌じゃないんです。嫌じゃないんだけど、すごく体が疲れる。なんでかなって不思議に思っている方がいますが、霊的な圧迫が働いています。で、一つは感謝すること、で、できるなら一人でなら賛美をすること、それからもう一つは予言を語りなさい。それによってなんかすごくなんか仕事自体は好きなのに、ものすごくなんか圧迫と思う、なんかすごく圧迫を感じて重たいものを感じている方は霊的なものの攻撃です。感謝を捧げ賛美をし、そしてこの予言を語りなさい。それによって抜けていきます。見事なぐらい楽になります。私はそのことを通してあなたに目に見えない世界、霊的な世界に関して目を開いていこうと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。